2週間ぶりですね。今日は非常にシンプルにですね、交わりたいと思う。でもういろいろなあの理屈っていうのはもうね、十分かなということで、御言葉だけ語りたいんですね。まあ、この間いろいろとですね、まあ、私も感じることがあったし、まあ、いろんな面白い事件も起きて、一つあったのはですね、ある養護施設のレポートをしたのね。で、その養護施設っていうのはね、バリアアリー施設なんです。バリアフリーじゃないですよ。バリアアリー施設。バリアフリーって知ってますよね。体の不自由な人のためにいろいろと便利なね、ように段差をなくすとか手すりをつけるとかいろいろと親切にやるんですが、その施設はバリアアリーなんです。一切親切なし。歩けない人、車椅子の人、こんな体が麻痺しちゃった人、そういう人が集まっているところでですね、一切お世話しません。ドクター・ルークみたいなもんだよ。お世話しません。不親切。自分でやれ。これ素晴らしいね。一切、もちろんできないことは手を貸しますけども、例えばこう手がこうなっちゃってる人、目麻痺して料理やってる、おばさんが片手でロールキャベツつくのにちゃんとね、キャベツ切ってですね、芯を取ってんですよ、片手で。階段もですね、手すりなんかない。落ちないように自分で上がれ。麻痺した人がですね、車椅子に座ってた人がですね、歩き出しちゃう。ハレルヤ。これ、クリスチャンじゃないんだよ、別に、多分。ところがね、彼のね、サイト見てですね、その人の主張を見たらこう言ってましたね。名前なんだっけな、あ、なんとかの泉、湖とかって言うんですよ。で、そこにはですね、ここには湖がある。池ではないって言ってるのね。池っつうのは水が溜まってるだけである。私言ってるでしょ、溜まった水はどうなる？腐る。ヨルダン川の、一番下にあるのは何でしたっけ？死海ですね。あそこ行ったら分かります。臭いですから、もうドロドロ、俺臭い、浮くんですけどね。溜まった水っていうのは腐る。しかしここにあるのはですね、湖であって、そこから水が湧いてくるところだ。皆さんのうちからその水を湧き出させるのが必要なんだ。だから一切そんなお世話しません。ここには障害がいっぱいありますと。階段は急ですし、手すりはありません。しかし自分で上がれ。そして自分でですね、私はもう麻痺してもうダメです、ほったらかしです。自分で内側から湧き上がるね、それに従って生きろ。これで車椅子に座ってた人が立ち上がっちゃうんですよ。バリアあり。ね、はっきり言います。今福祉っておかしいのね。おんぶに抱っこの福祉っていうのはダメ。教会もそう。牧師におんぶに抱っこダメ。私のことなんとかして、私のことなんとか、なんとかするわけないって。私はほったらかしです。うるさい、まとわりつくのはうるさい。自分でやれって。聖書だって自分で読め。主から聞け。主の導きを受けよ。僕のところに来るな。僕はこれからどんどん手を引いていく。エメン。バリアアリー教会です。自己責任。これね、これをやらなければ日本は滅びます。今福祉予算どんどんね、まあ、小泉さんで年間に、2500億かな、なんかどんどん削ってくるんですけども、 これからまたね、まあ、民主党が多分政権取るかもしれませんけども、これ福祉とかやってごらんなさい。日本は滅びます、滅びます。障害者が自ら立ち上がることです。クリスチャン一人一人が自ら立ち上がることです。これしか道がないです。主はそういう一人一人立ち上がる器を今求めている。このセリフいいでしょ。溜まった池じゃないんだ、水がこんこんと湧き上がる湖であると。ここで自らの内側から湧き上がるものを見出してください。でそこではね、施設内通貨っていうのをね、夢っていう単位でね、1夢2夢夢ですね、夢で、中だけで通用するお金を発行してるわけで、それを稼ぐためにはどうするか、ね、まずね、そこへ行きますとですね、こう、予定表があるわけね。今日私はこれをします、あれをします。自分で全部お世話されないの。自分で全部自分の生活設計するんです。そして今日は例えば料理をしますね、今日は例えばこういうことをします。それをパッと目標を自分で登録するわけで、それができたら1有名2有名獲得できるわけで、そこでねギャンブルやれる、ギャンブルカジノみたいにこうやってルーレットやったり、それでみんながね、いいですか、おじさんおばさん、あるいはこう麻痺しちゃった人、もう生き生きと生きてるんですよ。わあ、これはね画期的なことです。バリアフリーなんて嘘なんですよ。世の中障害だらけであるべきです。クリスチャン生活は障害だらけであるべきです。ハロー、バリアアリー、その時に内側から込み上げる命の水、湧き上がるこの水、これが我々を生かすんだから。あれは感動しました、久しぶりに。僕は大体福祉だとかね、あんなものっていうのは大体こう眉唾だと思ってるわけね。だけども本当にあれには感動しました。素直にこれだ、これこれです。今日のウォッチマン2のですね、目想を見てほしいんですけども、この大軍を前にして恐れるな、おじけるな、これはあなたたちの戦いではなく神の戦いである。勝利を得ようとして戦うならば、もうその時点で敗北。我々はクリスチャンとして、ね、敗北、多くの、クリスチャンと言われる人が敗北してますね。敗北してる。なぜ？あなたが勝利を得なくてはならないと考えたとき、もう敗北なんですよ。例えばサタンがね、家庭や仕事に攻撃を仕掛ける場合、ね、困難が山積み、誤解され、あなたの状況どうしようもなくなって、圧迫から逃れることができなくなって、打ちのめされる。そして、祈ったり断食したり戦ったり抵抗したりね、あれこれあれこれやるわけ、個人予言もらったりなんだかんだ、しかしやればやるほど何も変わらない。神が何もしてくれないとかね、十字架の勝利、私とは全然関係ないともがく。それはね、なんでか、それはあなたが戦いに勝利しようともがくからです。もがくときに得ている立場を失っている。神はもうキリストイエスのパーソン、ご人格の中にあって、すでに勝利された。その勝利はキリストのものなんです。だからキリストのうちに置かれた私たちのものでもある。勝利っていうのは獲得するもの？ No、 いただきものです。 Amen。 神はキリストの勝利を保ってと私たちにくださった。サタンというのはすでに敗北してる。これから我々が霊的戦い挑んで敗北させるの？ No。 敗北した敵です。で、これまあウォッチマンの皮肉ですね、ただキリストの御口から出る一息でサタンに致命傷を与えることができるんです。ところがあなたはね、あたかも台風を起こそうと努力してると。無駄な努力やるなよと。あれこれあれこれバタバタバタバタ。秘訣は何だ。単純に主を見上げ、主を賛美する。主はあなたの勝利は従前です。あなたはこの状況をも覆うことができるゆえに、あなたに賛美を捧げます。そして神によって保証、神が保証されているあなたの勝利の中にただ安息せよ。アーメン。我々の安息、だから勝利って何ですか。簡単に言うと安息することです。休むことです。この時内側から込み上げてくる何かが込み上げてくる。内なる命が込み上げてくる。御霊が来る時ね、主は信じる者の腹から生ける水が川々となって流れ出るであろう。あれ川じゃないんですよ。川、川、複数形です。これがクリスチャンです。勝利です。それからもう一つね、まあブログでちょっとそのアーサー・ホーランドのことをちょろっと書いたのね。ちょっとお疲れじゃないですかみたいなこと書いたの。そしたらね、僕も鬱になりましたっていうのが書き込みが入っててさ、クリスチャン生活やってるうちに鬱になりましたで、どうしたらいいんですか。自分は、主はね、あなたの十字架を追って私に従えと言われた。だけど自分の追う十字架が分かりませんって言うんだよ。主が十字架を追ってくださったね。アーサー・ホーランドが言ってるのはね、こうなんです。キリストが俺の身代わりに死んでくれたぜ。だから俺はこれからね、一生懸命生きようぜベイビーと、こういうわけ。ハーレーかなんか乗ってさ、バカ野郎、この風が神の愛の風だぜベイビーとか、全身ネズミ出ちゃってね、あのおっさんどうすんだ一体。僕よく会うのね、仕事場が一緒だから、お茶の水で鎖じゃらじゃらやってさ、60近くなってどうするんだろうな。私たちは普通のおじさんおばさんとして、もし自分の十字架分からなければ、分からなければ置いときなさいって、分からなければ無理やり追おうとしなくたっていいんだから。わかります？なんかね、宗教や、いや、アーサー・ホランドも言ってんだよ。一生懸命のわかるけどもね、宗教やってる連中は気持ち悪いぜベイビーとか言ってるわけよ。私の言いそうなこと言ってる。宗教じゃねえんだ、ジーザスだとか言ってさ、俺はキリスト教は嫌いだとか言ってさ。ところが彼は自分の十字架を知りません。だからおかしくなってる。松沢さんがそうだったでしょ。ここに書いてあるウォッチマン2の言ってるこれ、勝利を得ようともがくじゃなくて、私の勝利ではないんですよ。キリストの勝利。わかります？十字架っていうのは簡単に言うと交換するということです。 私じゃなくてキリストが得たものが私のものになってしまう。こんな都合のいい話がありますか？神は私が成した、それをあなたにあげるって言ってんだよ。それなりに結構です、私は自分でやります。これがクリスチャンです。宗教やってる連中です。我々は信仰者なの。ビリーバーでしょ。信じるものっていうのは神が成したものをいただく人です。だからそこに自分の誇りとか自分の達成とか自分の何かが入りますか？ No。 あなたがやったこと、あなたが得たものが私のものでございますと。私に何の誇るところあります？ただ我々はいただくだけです。十字架というのは我々を自由にする、ハレルヤ、喜びに満たすんだよ。十字架を追ってるうちにだんだんだんだん苦しくなってった。そんなものは本当の十字架じゃないの。宗教です、宗教です。昔ね、知ってる特捜最前線っていうのがあったんですけど、あれでね、あの、なんだっけ、なんとかチアリっていうあのギタリストの歌になってんのね。私の十字架とか言ってさ、暗い歌なんだよ。運命のなんか暗いものを背負い込まされている、これが私の十字架である。 No。 十字架っていうのは私の終わり、私が終わるとキリストが始まる、この交換なんです。交換をもたらす場、これが十字架。こんな都合のいい話がありますか？クリスチャン生活っていうのは、まあ、他人のふんどしで相撲を取るんですよ。ね、我々はキリストが得てくださったもので生きる。自分の何かそこに入ります？ない。ない。さあそこでですね、今日はエクレシアということでね、まあ今日本キリスト教は混乱してるっていうのは分かりますね。そしてそこのなんだっけ、みなとみらいであった、プロテスタント伝道150周年とか、もう臭いね、あの企画があって、実行委員長が3人いる、委員長が3人いる、みっともない。民主党ですら代表は一人です。自己欺瞞の極みです。これからあれがですね、この日本キリスト教にまたしこりを残します。トラブルになります。なります。しかし一方で、このエクレシアというものを見ている人が増えている。兄弟姉妹の中に神は今何をしたいと願っておられますか？金馬金粉、違う。エクレシアを知る。神が何を願っているか、神が最も欲しいものって何ですか？エクレシアです。エクレシアっていうのは花嫁ですよ。キリストが一番欲しいのは花嫁です。創世記のですね、一章のところで、ちょっと見てほしいんですが、二章ですね、18節にこう書いてある、その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。この人っていうのはアダムですね。一人でいるのは良くない。ここにね、私はこう感じるの。神が自分に向かっていってる部分がある。私が一人でいるのは良くない。 私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。アダム、まことのアダムはどなたでしたっけ？キリストです。このアダムであるキリストが一人でいるのは良くない。私はキリストのためにキリストにふさわしい助け手を作ろうって僕は読めるんです。そして作ったのが、彼の脇腹の傷から、ね、眠らされている間に生み出されたエーバ。そしてそのエバは22節一人の女に作り上げ、ビルドアップ、作り上げって書いてあるわけ。一人の女に作り上げ。そしたら人、つまりアダムは、これこそ今や私の骨からの骨、肉からの肉、これを女と名付けよう。まあ一者、これは男から取られた、一種から取られた。それゆえ男はその父と母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となる。ここに聖書のすべての物語が書いてある。キリストは私たちをね、地獄行きから救うために身代わりになって死んだわけ。もうキリストの身代わりで死んでくれたから、俺たちはもうね、地獄行かなくていいから、じゃあ一生懸命に生きようぜベイビー。アーサーさん言ってました、一生懸命生きよう。昨日と今日は別だった。というもうしんどいって書いてんの彼は。もう肩はパンパンに張っちゃってね、もう寝返り打ってもう苦しくてしょうがない。あ、うつですよね。老年性うつであれば。俺にもこんな日があるんだ、希望が持てない、絶望寸前だとかで書いてるわけ。クリスチャンは絶望した人は幸いです。早いとこ絶望しろよベイビー。キリストは私たちを地獄行きから救うために身代わりに死んだんじゃないの。ご自身の脇腹から私たちを生み出したの。誠の女として。これがエクレシアです。エメン。彼は最も欲しいのは何を欲しいわけ？花嫁が欲しい。パートナーが欲しい。自分の分身が欲しいんですよ。これがエクレシアです。で、もう最近はですね、この教会という単語はもう言わない方がいいなと。ね。教える会だって。だから、よく言われるでしょ。皆さん言われません？日曜日どこ行ってますか？教会行ってます？どこの教会ですか？天理教の教会ですか？とかさ。立正厚生会の教会ですか？とかさ。創価学会の教会ですか？なんか教会いっぱいある。教会って言葉が悪いっつうの、これは。ベイビー。俺たちは宗教やってんじゃねえんだベイビー。教える会じゃない。いいですか？エクレシアと言いましょう。で、これね、ギリシャ語エクレシア。これはね、エック。エックっていうのはアウトとかフロムという意味ですね。で、カレオっていうのはコール、呼ぶという意味です。ですから直訳するとエクレシアっていうのは呼び出されたもの。これ何度も言ってますけども、私たちだ。だから教会行くとか行かないとか、んな話じゃない。私たちなんです。皆さん、人間行く行かないって言います？人間辞める人はいるかもしれませんね。だけど我々は人間に行くとか行かないとか属するとか属さない、私たち同じことよ。エクレシアっていうのは私たちだから、教会に行く行かないなんていう表現がおかしいの。私なんだから。でしょ？私が教会の主体、 エクレシア。このね、教会という単語でね、本当にいわゆるクリスチャンが束縛されてる。束縛されてる。教会にこう集める牧師がいて、ピラミッド構造のところに集められていく。No。そして、バリアフリーでね、お世話してもらう。No。バリアあり。皆さんが一人一人が主の前に立ち上がることです。これがエクレシアの実際なんですよ。エクレシアというのは、私だ。Amen。エペソ 1-23。これ明確に定義しています。こう書いてありますね。まあ、エペソードっていうのはこれ、教会の啓示を与えているんですけれども、23、教会に、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになった。教会、まあ、これもエクレシアと言いましょう。エクレシアにお与えになりました。エクレシアは、キリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられる。はい、ここでね、ところって書いてあるでしょう。これが罠。あるいはね、新共同訳ですと、場って書いてあるわけ。満ちておられる場である。そうすると、なんかこういう建物だとか、あそこだ、ここだってなっちゃうわけよ。違う。これ、ところいらないの。あのね、ここに書いといた、岩波役見てください。岩波役。こう岩波役ってのはですね、この人たちはあまりね、いわゆる例えば、処女解体とか信じてない人なの。いわゆるリベラルの人なの。訳したのは。ところがね、正確に訳してくれてる。この教会、エクレシアは、キリストの体、すべてのものをすべてのものの中に満たす方の充満である。ば、なんていらないの。ところ、なんていらないの。キリストの充満である。わかる？こういう場じゃないんだって。あの集会所、この集会所、あの聖会所、違うって、キリストの充満だ。えめ？物理的な場じゃないのよ。ところじゃないの。キリストの充満。で、これは、その上に書いておきます。英語。The church, which is his body. The fullness.これはプレローマ、ギリシャ語のプレローマ、fullness of him that fills プレロー、all in all、ね、内的にプレロー満たす、充満している、fullness の his body カンマ、これは同格のカンマです。his body すなわち the fullness プレローマ。その方のプレローマ。充満なんです、教会、エクレシアとは。ハロー。ハロー。ちょっと引いてるかな。目に見えるところじゃない。神の国は今どこにある？目に見える形であるものではなく、あなた方の真っ只中にある。皆さんのうちにキリストが満ちている。先ほどのその、ね、なんだっけ、バリアリーのそこのね、代表の方の言葉で言えば、湧き上がる湖が、皆さんのうちに神の霊がもうインプラントされている。それがエクレシア。皆さんのうちに充満しているキリストの充満がエクレシア。 ハレルヤ。よくね、私は今一人です。兄弟、もちろん我々兄弟姉妹との交わりをしたいますけれども、仮に一人になったって、あなたはエクレシアです。えめ、例えば何らかの関係で無人島にね追いやられる、例えばヨハネみたいにパトモス島にやられるとか、あるいはウォッチマンミニーみたいに強制収容所にポツンと置かれるとか、兄弟姉妹との交わりはない、もう教会から切り離されて一人孤独で、 No、 そこがプレローマです。その無人島に私がそこに行けば、そこがキリストのプレローマです。強制収容所に入ってそこに一人クリスチャンがいれば、そこがプレローマです。職場にクリスチャン私一人です、寂しい、 No、 そこがキリストのプレローマ、教会、エクレシアです。我々がエクレシア、これぜひ暗記してください。この教会というのもやめましょう。このエクレシアはキリストの体、すべてのものをすべてのものの中に満たす方の十万である、プレローマである。十万なんです。十万、内側から命が満ち足りてしまうところ、領域、霊的な、もちろん私たちの内側が、そのものがエクレシア、それを収めているのが私たちのバディです。バディです。今兄弟姉妹で病を得ている人が結構いらっしゃる。まあ、私と関わりを持ってくださる方々が割とそのどうも年齢層がややなのかもしれませんが、ちょっといろいろと出てますね。じゃあその病を得たことによって我々はどうする。プレローマの証です。この神殿、この体はキリストの体であり、キリストの一部であり、そしてここは神の神殿であり、神が買い取られたものである。それを神がどう扱うか、このキリストのプレローマが明かしされるのが病気です。ですから病気というのはむしろ神の勝利が現れるチャンスであると。えめ、私たちの死ぬべき体にも命を与えると書いてある。ロマ書8章ロマ書8章、11節、もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださる、あるいは命を与える。なぜ？キリストのプレローマです。私たちの体はこのキリストのプレローマを運ぶ媒体です。もし私たちが体を持ってなければ、このプレローマを運ぶことができないんですよ。だから天使は我々が肉体を持っていることを妬んでるんですよ。神をうちに宿している体を人は持っている。天使はそういう物理的なこれ持ってないんです。我々はそれを持っている。そしてこの体はまだあがなわれていないからね、あの体のあがなわれることを待ち望んでいるとは書いてありますが、しかし今のこの競輪エコノミーにおいても この命の御霊が私たちの今の体をも生かすと書いてある。Do you believe? 信じます。我々にできるのはもがき、ね、さっきぼっち前のあるようにもがきあっち行って癒しの祈りこっち行ってガタガタガタガタじゃない。我々はこの勝利、癒し、十字架のパワーの中に座ればいいんですよ。座ればいいんです。これが十字架です。この時私のもがきが終わります。キリストの得たものが私のものになる。十字架というのは交換です。ハレルヤ。内なる命の水が咳を切ったように流れ出る。これが十字架のパワーです。アーメン。アーサー様みたいに一生懸命頑張って生きろなんてやんなくていいの。あれは鬱になりますよ。あの人だって老年性の鬱、危ない年な。消耗性の鬱、頑張った人ほど鬱になります。私たちは休む民です。あらゆる状況においてこのキリストの十字架の中に入り込むとき、私たちは安息する。そうすると内側からふつふつふつふつと何かが湧いてくるんです。命の水が絶えず流れるようになってくる。これを楽しめと言ってるんですよ。これがキリストのプレローマ、すべてのものをすべてのものの中に満たす方の十万である。十万である。コマーシャルに最近ありますね。たい焼き、頭から食べます、尻尾から食べます。たい焼きの魅力って何か。あれね、あんこがちょぼーっとだったらどう。はちきれんばかりにあんこが入ってってるからカップっとこう、わかる？たい焼きの魅力はあんこの10万なんです。エクレシアはキリストの10万なんですよ。同じように私たちも同じようにはち切れるべきなの。あんこでパンパンになっている、これがエクレシアです。そしてそれを持っている個人個人ね、個人個人でもちろん、無人島へ行ったらそこにむしろ教会エクレシアが置かれるんですよ。インプラントされるね、植えられたんです。しかしお互いの中にあるその10万を交換する機会がこういう集会なんですよ。わかる？ですからこれ我々はいわゆるなんか宗教じゃないんだって、ベイビー。いやー大変だよ彼、人生どうやって、だって全身入れ墨入れてんだもんね。すごいっすよ。で自分で言ってる、俺は一歩間違うと詐欺師、ペテン師。まああれ彼ね、すり替えって言ってるんですね。非常にシャイなんですよ、あの人、本当は。シャイなの。どうすんだろう。ね、ここでもなんで私が松沢牧師とかアーサー・ホランドに関心持ってるかって、ここに来てるね、ある方の旦那がそこに関係してるからですよ。俺、行方不明になったったの。失踪しちゃって。だからずっと私は松沢牧師も見てきたわけ。危ねえなと思って。案の定でした。いわゆる宗教から俺たちは自由だって言ってあっちへ行っちゃうわけね。振り子がこっちからこっちへポワーと触れちゃうわけ。私たちは宗教やってません。 しかし私たちはこっちへ行くわけ。はい、みんな入れ墨入りなさい。墨入れてください、墨を。宗教やってんじゃねえんだぜ、ベイビー。No。私たちは真ん中を歩めばいい。御言葉が掲示している通り、まっすぐ歩めばいいんです。この体は誰のもの？神のものです。入れ墨なんて入れるの？旧約聖書には入れるなと書いてある。私たちの体は神殿なんですから。むしろ皆さん、この体をね、傷もシミもシワもその類の一切ないものとして言っても50超えるといろいろ出てくる私も大学ではね、50超えてブレイクしましてね、先生私の射程内、お付き合いしてください、はい、仲良くなったら遊ぼうねとかやってんだけどさ、実はここが今痛くなってんだよ、なんか腱鞘炎かなんかで、この肩が痛くなってる。しかしそういうのはお首にも見せず、ハローチョリースとか言ってるわけわかんないでしょ、チョリースって渋谷語、バッチャースとかわかんないでしょそれいいんだけど、まあこのバディは仕方ないです。これはしかしこの死ぬべき体にも命が回ってくる。その命をお互いに体を通してね、語り合う、触れ合う、いい？この中で我々はこの充満なるキリストを交換した。たい焼きの外側は単なる、あれ何？小麦？小麦粉？ね？あれだけだったら味気がないわけ。私たちもその外側っていうのはこれ単なる小麦粉の殻でもって、これだけだったら全然面白くない。しかし私たちのうちに詰まっている充満であるところのあんこが魅力がある。これをお互いに皆さんは交換してる、持ち寄って交換してるんですよ。これが祈るとか交わるとか証しするとか賛美するとか、そういう場にあって流れ出ていくわけ。充満が流れるんです。バリアフリーでお世話されっぱなしダメ。そういう人は他行けっても何度も前、何年も前から言ってます。もう面倒見たくてしょうがない牧師様いっぱいいるんだから、私のとこ来てやれば一生懸命ね、面倒見てあげますよ、その代わり11献金よろしくねって献金袋にちゃんと名前があって、払わないと請求書来るんですよ。本当だよ、本当来るんだって、請求書が。あなた今年、今月分まだです。あなたの年収は今年はこれこれ10分の1、そうするとこれだけだってそれでさ、牧師生活かかってんだからさ、計算しとかないとでしょ。退職金まで用意するんだよ、牧師の退職金まで。やってられっか、ベイビー。エクレシアとはこの方の充満、それをお互いに共有しお互いに楽しむんですよ。これがセレブレーションであり集会であり私たちの交わりなんだから。私たちの交わりとは何でしたっけ。はい、ヨハネの福音書、あ、ごめんなさい、手紙、一章ですね、こう書いてあります。私たちの、いいですか、もっと前から言いますと、初めからあったもの、私が聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ私たちはそれを見たので、その証をしあなた方にこの永遠の命を伝える、すなわち道地と共にあって私たちに表された永遠の命である。この充満がエクレシア、 そして私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるため。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりである。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためである。まず私たちの内なる充満、この方、永遠の命とは、あなたとあなたが使わされた御子イエス・キリストとを知ることでありますと。このお方を知ることが充満です。この充満が八切れんばかりになって我々から流れてるとき、これがお互いの交わりを生むんですよ。そうでなくて殻だけ持ってきて交わりって言ったら、そんなものは何の魅力もない。干からびます。たい焼きって干からびてるんでしょ、外なる殻はでしょ、干からびてるんですよあれは。しかし内なるあんこに魅力があるわけ。我々も同じ。まあ皆さん干からびてるとは言いませんけど口悪いね。で、私はバリアリーですからね、多くの人をつまずかせます。つまずかせる、あのね、つまずかせないのでおかしいんだよ。あなた、もう愛して許して何でも OK、 はいはいはい、いい子いい子。幼稚園なんだもの。幼稚園です、幼稚園。私たちはキリストにある何大人、我々は大人として自らキリストに直結し、自ら充満を受けるんですよ。そしてその充満を周りへ流し出すんですよ。とどめておいちゃダメなの。これが流れ流れ流れるうちに、それが拡大再生産を生んでいくわけ。こうやって体が拡大していくんです。このことを今多くの兄弟姉妹がね、北海道から沖縄までポツポツポツとね、見ている兄弟姉妹が今起こされています。ある人はカトリックの中にいますよ。ある人は聖霊派にいます。ある人はホーリーです。ある人は福音派のガチガチのところとかね、いろんなところにいるんです。だけどね、これを見た人っていうのは全然そういうものはもうバリアになりません。それこそね、バリアフリーになるんですよ。キリストにあってエクレシアというものを見た人は、どこに属していようともうすぐ一つです。なぜか、一つっていうのは私たちが作るものじゃないんだよ。この前の150周年みたいに実行委員長を3人作る、我らはキリストにあって一つ、嘘でしょ、嘘でしょ。それぞれのメンツを立てなければできないんですよ。メインフレーム、メインストリーム、社会派ね、キリスト教団、それから福音派、聖霊派、この三人の代表的な人物を立てないとできないんだよ。あの催し物が、こんなものは偽善です、嘘です。私たちがこのエクレシアを見たら一切そんなもの関係ない。直ちに一つを知るんです。もう一つであることが分かってしまう。だから兄弟姉妹でもっても全部 OK です。いちいちね、あなたの信条どうですか、これ信じます、これ信じます、あれ信じますの、な、確認いらない。直ちに一つになれる。なぜ、一つというのは我々が作るものじゃない。もう私たちは一つなんですから。だってこれ書いてある、さっきのいいですか、エペソ The Church、 定冠詞がついてる The Church、 教会、エクレシアっていうのは一つしかないんです。 我々たまたまここでね、まあ、キングダムフェロシップとか言って大層の名前つけてますけど、この名前なんかどうだっていい。これないと不便だからね。ここ借りるときとかさ、ね、そういうのな、まあ、要するにこれ便宜に過ぎない。私たちの実質は、この方の10万なんです。その10万同士が触れ合うと、同じあんこが触れ合うと。わかる？あんこが同じならば、自動的に同じたい焼きだってわかるわけ。片っぽに味噌入ってたらこれもダメ。でしょ？中身が同じだから、多少皮がね、厚かろうが、なんか焦げてようが、ちょっとこの、小麦粉の配分がちょっと違ってようが、十万が同じなら直ちにわかります。兄弟、姉妹と。これが私たちの交わりです。こういうビジョンというか、こういう御言葉の真理を見ている人々が今起こされている。私は去年からずっと言ってきたね、日本キリスト教はこれから焼け野原になりますよって言いましたね。焼け野原になる。だけどそこに芽が出てくる。出てきてるんです。出てきてるんです。でね、私はこれまあ、告白しなきゃいけないんだけど、いないと思ったのよ、交われる人。例えばね、ここに来てくださったシュガーさん、彼もね、初めて僕がこういう招いた時ね、あの人もね、いろんなとこ探したの。例えば阿武隈、あの人福島いるでしょ。で、阿武隈三家っていうのはいわゆる無教会派の人たちがいっぱいいる場所なんです。で、そこでね、いろんな集会行った、交われないっていうの。つまり内村鑑三がこう言った、ああ言ったと、内村鑑三の言葉はいっぱい知ってるんだけど、その命の実質っていうものはないわけよ。で、いろんなとこ行ったけど彼も失望してたわけ。で、ここにね、ちょっと来て話してくれますかって時、初めなんて言ったと思います？僕に。兄弟、話が通じますか？多分大丈夫だと思うんですけど。しかし彼はね、はあ、交われた、交われた、わかるわけ。実質の命の交わりを彼はわかったわけ。そして多くの兄弟姉妹、まあインターネットとかを通して交わりが今どんどん起きてるわけ。これは不思議ですね。不思議です。全然違う場所にいて何にも知らない人と交わりがもうあるわけ。たまたま時間と空間の中である時点に出会うようになるんですけれど、私たちはもうすでに交わりに預かっているんです。もしその一人一人の兄弟姉妹が父と御子の交わりに預かっていれば、自動的にその交わりの中に私たちももう入ってるわけ。だからもし今孤独であると思ってる人がいたとして、全然失望する必要ない。ある時点にこの時間と空間の中で神の摂理によって与えられる。そういう交換できる、命を共有できる、この十万を分かち合える交わりが必ず備えられる。これは不思議なことです。私はね、ないと思ってました。で、奈良のソルトさんも言ってた。もうない。シュガーさんもそうだった。しかし僕らの目っていうのはやっぱダメね。この目は、人間の目はダメ。これ霞んでます。神の目から見たら神は器を持っています。ちゃんと大切なね、いわゆる神にとっての宝っていうのは神は隠し置いているんです。アメン。最も自分にとって大切なものは見せびらかしません。 取っておくんです。畑を買い占めて宝をね、そこに取っておくんです。そういう神の器が今、いろんなところに置かれているということを私は知ることができた。これは大いなる励ましです。励ましです。そういう意味で、まあ、10年間近くこうね、なんか、一人芝居のようにしゃべくり回ってきて、ね、私は何をやってんだろうなとか思ってた時期もあるんですけれども、私は無駄なことやればいいわけ。自分がやったことがどういうね、何か生み出すのを知らない。これは神ご自身が知ってくださればいいわけよ。そしてその神が得ている器と時に応じて不思議な方法で合わせてくださる。これだけでも満足です。体があるということ、キリストの体、このキリストの十万が今日本全国を覆っているんです。人の目には見えないですよ。しかし神はそういう器を確実に得ている、得ている。我々はそれによって何か徒党を組んでですね、まあ前からルークさんいつね、日本のリバイバルのために旗揚げしてくれるんですかとか言われてましたけど、私は旗揚げなんてしませんって。違う。そういう決起せよとか立ち上がれ、そういう歩みではない。着々とした目に見えない、人間の目には何ら魅力のないような、打ち捨てられたような、力のないような、役に立たないような、何の地位も身分もないような、そういう器を神は得て、その中での交わりが今生まれつつあるわけ。エクレシアの実際が今育ってきている。育ってきている。その中で敵の攻撃もあるかもしれない。妨害するってのはあるわけ。クリスチャン、おかしな人ってのは敵によって用いられます。我々がそういうものに目を留めるんじゃない。私たちは命の増殖、十万、これが全てです。そういう意味で、私はね、まあ、いわゆる悔い改めます。高ぶっていた。私しか真理を見てる人がいないとかね、その、兄弟姉妹、その、いわゆるキリスト教にいる人たちは分かってない人だとか、いろいろそういうふうに思っていたこともあるんです。しかし違う。どこにいようが神の器があるということを知ることができた。交わりが持てるということが分かった。十万を交換することができるということ。私たちはこの喜びを共有する。そして育てていけばいいんですよ。この時神は道を得ます。そしてね、おそらく多くの人がこれからキリスト教と言われるところから落ちてきます。そして傷つき落ちてきて、もう行き場がないとか、身のねやりようがないとか、信仰を捨てるとか、いろんな形になってくる。その時に誠の意味での神の手がその交わりを通して働くでしょう。そこで本当の命を知る兄弟姉妹が得られるはずです。これがこれから神がなさろうとしていることなんですよ。ですからちょっとこうね、ここへ来て層が変わってきてます。層が変わってきてる。神は明らかにこのエクレシアを得ています。勝利です。このエクレシアは勝利の上に立て上げられているんです。だから決してハデスの門もこれに打ち勝つことがない。今病を得ている兄弟姉妹、この体が誰のものかということを告白してください。サタンに対して宣言してください。病に対して宣言する。我々の体は誰のもの？キリストのもの、神のもの、神殿であると。ですからこれを痛める者は神の裁きがあるようにと、 神の勝利の上に安息して立つんです。そしてとどまるんです。この時私たちは十万を得るでしょう。十万を経験する。まだ我々はそれを経験してないんですから。もっと豊かなものを我々は見るようになる、知るようになる、経験するようになるんですよ。エメン。ハレルヤ、ハレルヤ。エクレシア、ここが神の御心の中心です。誠の骨の骨、肉の肉です。我々はもうそこに置かれている。もがきますの安息すべきです。休むべきです。ハレルヤ。祈りましょう。あなたはエレンの園で言われました。人が一人でいるのは良くない。私は彼にふさわしい助け手を作ろう。キリストは神のロゴス、御子であり、父の懐に永遠の昔からおられ、神であられたにもかかわらず、その座をあえて降り、卑しいしもべの様を取り、さらに低くされ、人から拒絶され、あざけられ、傷を受け、十字架につけられました。あらゆる恥ずかしめ、屈辱、苦難、痛み、すべてをそこに負ってくださったことを感謝いたします。それはアダムが、最初のアダムが眠らされている間に、その脇腹の傷から取られたあばら骨によってエバを得たように、あなたもその脇腹から流れた血と水により、エクレシアを生み出すためでありました。私たちを生み出すためでありました。これこそ誠の私の肉の肉、骨の骨。キリストの命を共有し、あなたの傷から生まれた私たちを、あなたは作り上げてくださっている、ビルドアップしてくださっていることを感謝いたします。エクレシアとは、すべてのものを満たすその方の十万である。とこの土くれに過ぎない私たちのうちに十万を吹き込んでくださったことを感謝いたします。命の十万を吹き込んでくださったことを感謝いたします。それは後になって信じる者が受ける御霊のことを言われたと。信じる者の腹から命の水が川々となって流れ出るであろうと。 私のうちにその水源が置かれたことを感謝します。こんこんと込み上げるこの命の源が置かれていることを感謝いたします。決して乾くことがなく飢えることがなく、絶えず私たちを潤し、絶えず私たちを活気づけ、絶えず私たちに命を与えるこの湖があることを感謝いたします。命がこんこんと湧き上がることを感謝いたします。二度と乾くことがないであろうと、乾くことがないであろう、その命を私たちのうちに置かれました。エクレシアはあなたがその苦しみの中から生み出してくださったのです。そして私たちは今、シミもシワも傷もその類の一切ない花嫁として私たちを整えてくださっていることを感謝いたします。この体はあなたの神殿であります。病んでいる人、自らの体を神に差し出すように、生ける供え物として祭壇の上に置くようにと、むしろ彼らの病を通しあなたがそのように私たちに励ましをくださっていることを感謝いたします。その時天からの聖なる炎が私たちを焼き尽くしてくださるでありましょう。過去の罪の傷、トラブル、いろいろなものを、ネガティブなものを、暗闇、焦り、自分のもがき、それらのものを全てこの天の火が焼いてくださることを感謝いたします。全ての重荷が焼き尽くされることを感謝いたします。私たちは内がリフレッシュされ、新しくされ、そして新鮮なあなたの息吹を思いっきり吸い込み、再び歩み出すことができるものとされることを感謝いたします。このエクレシアはキリストの体、すべてのものをすべてのものの中に満たす方の充満である。どうぞしよう、この命が流れ出ることを私たちが阻害することがないように、お互いの交わりがこの命の充満、この方の充満を交換し共有し、これをお互いに分かち合うものでありますように。そしてあなたが今そのようなエクレシアを見た兄弟姉妹を一人一人と召し集めてくださっていることを感謝いたします。御子御父との交わりに預かる兄弟姉妹を時期に応じて一人一人と出会わせ、交わりを持たせてくださっているこのあなたの摂理を感謝します。そしてその摂理に服します。自分でもがくことなく、焦ることなく、あなたが開いてくださる扉を一つ一つくぐっていきます。見よ、私は誰にも閉じることのできない扉を開いておいた。私たちが落ち着いて信頼し安息するのであれば、あらゆる状況が八方塞がりであると見えるとき、そのようなときですらそこに逃れの道があることを見出すでありましょう。神は真実であるから、私たちを耐えられないような試みを合わせることはない。むしろ耐えられるように逃れる道をも備えてくださるであろう。この道を行きます。そして内なるあなたのささやかな声を聞いて、羊としてまことの牧者に付き従います。人に惑わされることがないように、あれこれに惑わされることがないように、無意味な言葉に惑わされることがないように、目に訴えかけるものによって惑わされることがないように、人間にとって魅力的なものによって惑わされることがないように、きらびやかなものを追い求めることがないように、自ら 低くされる道、拒絶される道、あざけられる道、人の目にあって低くされる道を選んだ者は幸いである。そこに主がおられることを感謝いたします。主よ、誠の十字架の道を私に教えてください。私たちはまだ知らないのです。あなたがなしてくださったことをまだ表面しか知りません。あなたの憐れみを求めます。ただあなたの御心にすがります。祭壇に自分を置きます。あなたがなさりたいようになしてくださいますように。得ることができますように、そしてあなたも私たちをもっと得ることができますように、私たちを次のステップへと、そのあなたとの交わりの深みへと召してください。そして多くの兄弟姉妹と時に応じて交わりを与え、あなたの体の豊かさを経験させてくださることを感謝いたします。あなたが主であります。 謝します。この十字架にいるときますます私たちは安息へと入り、休むものとされることを感謝します。あなたの首輝きは重くなく負いやすく、私たちの魂に安らぎを与えるものであることを感謝いたします。